神様の世界と思いの世界とは生き方が正反対なのね。本当の神様の世界は一大循環の姿で移り変わるのよね。絶対の中心から大きいレゴ構造の天照大神様が全方向から現れて、無限分の一を与え尽くすようにして残りを U ターンさせて絶対中心に戻っていくね。それをずっと繰り返して繰り返して一番末端まで出てきてくれるね。で、今度は天照大神様の全徳の表現として、また入れ子構造で順番に大きいものか小さいものにずっと、ね、出てきてくれるのよね。真実の神様の世界は全部一大循環の姿をとっている。与え尽くすだけ、恩返しだけっていうね。神様から無限のものを与えられて、無限のものを受け取れんのよ。無限分の一ぐらいを受け取るのよね。そしてそれを恩返しで捧げ尽くしても無限分の一の恩返しよね。でもまた無限倍に与え返してくるね。循環させてくるのよね。だからどこまでもどこまでも与えてくれる方が大きいのね。で、恩返しするのは無限分の一よね、常にね。それをずっと繰り返し繰り返し練習してるだけだよね。で、その真実の世界から虚の世界へ転落したのは、新たに受ける感謝と恩返しのね、迂回する生き方を忘れた時からよね。流れが逆流になると弾き飛ばされてしまう。虚の世界っていうのは逆流を起こしている世界よね、思いの世界っていうのはね。ちょうど草刈り機の刃があるじゃない。こう回転してるでしょ。これにね、反対のものが当たったらバーンと飛ばされるじゃない。流れが反対になったらね。神様の世界はもうものすごい無限循環ね。中心に近いほどスピードが速い大きい流れでね。ものすごい光の流れよね。末端でも今日の世界で比較にならないものすごい光の流れが常に愛の与え尽くす恩返しのプラスの循環だけがあるのよね。それで今日の世界は正反対の生き方だから全部光のバリアで跳ね返されて、今日の世界は鏡の世界になる。マイナスの言葉はもう絶対神様の世界へ入れない。全部跳ね返されてしまうね。周りが全部鏡になってしまうのよね。これが天の岩戸が閉じられた状態よね。それで本当のプラスの言葉を使った時だけ怒りをかすかに感じるぐらいの程度なの。思いの色面に通してみる怒りっていうね。大抵は鏡になって全部反射されてしまうね。お祈りの言葉ぐらいがかすかに光を引っ張り出せるぐらいね。だから思いの色眼鏡を通してかすかな光を感じるような生き方が取れるのよね。今日の世界はやっぱり業の渦巻きよね。思いの渦巻きだから逆流が渦巻いてるのね。それでその天の岩戸が開いたっていうことは単なる光が降りたっていうんじゃないのね。真実の世界のね、光の循環の姿が降りてくるから、逆流をそこに持っていったら弾き飛ばされる。だから天の岩戸開いてるっていうのは全体開いてないよね。ちょうど空に黒雲がいっぱい漂うて、一部この光の裂け目ができてそこに光降りるような姿が通るのよね。業の渦巻きの中へ光を下ろすときはそうよね。天の岩戸開くっていうのは一部が開くのよね。で、その光の降りてるところは光の循環よね。今日の世界は光を放射して末端へ行って消えるだけの話だけど、真実の光が降りるというのは循環の姿が降りるのね。絶対中心から送られてきた光が必ず元へ戻っていく姿で、循環の姿でそのまま光の柱が降り立ってるのよね。だから光の降りてないとこは業の流れに乗ってたら楽なの。自分がどんな思いで生きてても弾き飛ばされるような気遣いはないのよね。同じ流れだから、ね、苦しくないの。業の流れの中に乗っているときは思いの心を生きても大丈夫なのね。 ところが光の生き方を選ぼうとするときはもう光の中入ろうとするのね。それはプラスの与える生き方でないとダメだから、言葉はプラスの言葉だけでないとダメね。で、恩返しの与える心だけでないと光の流れが乗れないよね。それもスピード速いと入れんから、無限のスピードからだんだんと緩やかにして、順番に緩やかな姿で降り立っているのでね。最初は緩やかな階入らないと入れないからね。で、だんだんと入っているうちにスピード上がって上上引き上げてくれるのでね。それでお祈りをし始めたら、やっぱりプラスの生き方を取ろうとするね。順流の流れの中に入りたいという気持ちで生きようとするから、祈り言葉しっかり唱えているときは大丈夫ね。光の流れの中にスーッと入っていけるから、自分の持っている思いをね、スーッと消してくれて、楽な生き方で循環の中に入れるのよね。ところが思いの心、生きようとしたらもうすごくダメね、もうね。マイナスの言葉一言出てきたら、求める心を一言起こしたら、光の流れに入れないね。入れないだけで弾き飛ばされる。ね、その時大きく傷つく。神さんの光の流れが強いから、どんなマイナスも全部粉砕してしまうからよね。だから思いの心はコッパみじんに吹き飛ばされるぐらいのね、傷つく生き方を取るのね。だからいろんなこの世の不知な八苦、全部マイナスの言葉を使ったり、求める思いの心を出した時に、同じお祈りしている時でもね、大きく粉砕されてしまうの。だから不知な八苦が出てくる必ずね。だからこれちょっと油断しただけでそうなのね。せっかく光の流れの中へ入ろうとして入れてもらっているのに、逆流を起こすからや。だから利己的な生き方ではダメね。マイホーム主義的な生き方では逆流なのね。常に全体をね、支えようという生き方でないと、あそこ遊びに行きたい、これは逆流なんやもんね。全体のために奉仕じゃないから、ね、神様への恩返しじゃないからね。あ、美味しいもの食べたい、これもあかんのよね。極端に言うたらそうなのね。みんな求める心を生きてるから、だからそういうので、ちょっとしたマイナスの一言を求める思いの心を起こすだけで弾かれるのよね。弾かれた方がいいんだけど、それでも一回きりで求める心が改まらなかったら、弾き飛ばされたままで永遠に終わりよ。反省できた人はもう一回感謝の言葉を唱えて、プラスの言葉を唱えて恩返しに来て元に戻してもらえるけど、だからその順流の流れの中へ自分が戻らないとダメよね。神さんのは強制的にはそんなにしないから、人の自由意志に任せてるからね。自分がしっかりと選んで機械の流れへ乗らないとダメよね。で、最後は本当の神様世界での生き方に自分が慣れてこないとダメだからね。本当の与え尽くす生き方だけに変わらないとダメだからね。だからやっぱり恩返しだけに生きるっていうね、それも自分の全てを捧げ尽くして恩返しに生きるっていう生き方に変わらないと、光の流れの中に入ってもスピードの緩やかなところでしかまだ進めないのよね。だからそれをスピードをどんどん上げるってなったら、命の全てを捧げ尽くして恩返しの絶対を生きるっていう生き方にどんどん変えてもらわないとダメだね。それも言葉はもう最高のプラスの言葉を捧げ続けるということが一番の恩返しだから、ありがとうございますっていう最高のプラスの言葉をしっかりと唱え続けることによって、恩返しの絶対方針に近づけてもらう。なんか常に全てを捧げ尽くして、ありがとうございます一筋に恩返しの絶対方に生きてたら、この光の順流の流れの中でどんどんどんどん真実の世界へ引き上げてもらえる。だから光の柱っていうのは光の順流の流れが降り立ってんだよね。単なる光の放射じゃないよ。ね、今日の世界は単なる光の放射だけど、天の岩戸が開いて光の柱が降り立ってんのは、そういう単なる光の放射じゃないからね。光の順流の流れなのね。 だからその流れにさえ乗ったら吸い上げてもらう上でね、そーっと上がっていくから、だからどんな理由があってもマイナスの一言使ったら弾き飛ばされる。機械の中へ入ってたら特にそうね。求める心ちょっと起こしただけでダメね。絶対弾き飛ばされるよ。機械の中の流れが強かったら強いだけもっと飛ばされるね。だから思いの心を全部粉砕してしまわないとダメなのね。恩返しの気持ちだけになりきらないとね。目的は恩返しの絶対法師の自分に戻ること、絶対感謝の本当の神様が住める自分になるっていうのはね、そうよね。で、感謝して受けてっていうよりも恩返しの生き方が大事だよね。恩返し一筋で自分の全てを捧げ尽くしてっていうのが大事よね。そして過去の古いもの全部消してもらえるし、新しい大きい自分を受け直せるのでね。神様の真実の光を受けるっていうのと今日の世界でプラスを受けるというのは全然違うんだよね。今日の世界はね、どんだけプラスを受けても本当の心からの幸せなんかないの。どんだけ栄養映画贅沢三昧の世界に置いてもらってもね、喜びなんかないの。でも神様の真実の光がスッと入ってきたら無条件の幸せがそこに備わる。湧き上がる喜びがね、本当の心の安らぎが神様の光の中に全部あるのよね。地獄でも幸せな、そんな無関係になる。だから条件絶対つけないよね。本当の幸せはもう絶対崩れない幸せ、湧き上がっていく。これ神様の光がちょっと入るだけでそうなのね。でも今日の世界はどんだけプラスの言葉を使ってプラスの姿をとっても、そのプラスは偽物なのね。幸せも喜びも安らぎもないの。どんだけ贅沢しても幸せになれない、ね、今日の世界の極楽では幸せじゃないの。だから本当の神様の光を浴びないとダメ。本当の神様の光の流れの中へ置いてもらえたら幸せだから、ひたすら感謝一筋にね、恩返しに生きてたらその光の中へ置いてもらえるから、何があっても幸せになる。本当は神様から新たに新たに受け直さないとダメなの。過去のどんないいもんにもね、執着してたら新たな受け直し絶対できないよね。だからこの世で一番大事なものが消えないとダメなの、ね、でそれ以上の大きいプラスの新たなものが降りてこないとダメなのね。そしたら一瞬一瞬新たな神様との出会いに近づいていける。だから過去の全部本当に喜んで捨てられるようになったらいいのよね。やっぱりみんなまだ過去を削っているね。現実のいいものをいつまでもこう持続させようとするから、過去を掴んだままなのね。その分やっぱり新たに受け直すのがおろそかになる。で、本当は新たに新たに受け直す方が大きい幸せなの。無限の無限のアマテラスを神様出会うっていうね、そこまで行けたらもうね、そんな幸せなんて言ってられないね。ものすごい大きい幸せになるじゃない。アマテラスが表現だけでもそうよね。新たに受け直したら、今日の世界の幸せなんて取るに足らないよね。もう無限の無限の大きい幸せに置き換わるよね、すぐにね。新たに受け直せるかどうかっていうのがものすごい大事なことよ。そのために一番大事なものを取ってくれる、ね、一番大事なものなんてつまらんよっていうふうに取ってくれるのよね。必ず新たに大きいものが出てくる。だからもう全部消えてもいいの過去の全部消えてもいいのね。消えたら本物が出てくる。出番を待ってくれてる神様が。本当の神様との出会いだけが幸せな。だから過去を捨てて捨てて、無理なく捨てる方法が世界の循環の中へ自分を置いていくだけだから、 たすらありがとうございますってね、ありがとうございますを恩返しの感謝のね生き方にしてしまえばいいのよね。ひたすらありがとうございますを感謝され続けるっていうのが恩返しよね。与え尽くす光の順流の中に自分を置くことになるのね。形で恩返しっていろいろね、ちょっと引っかかるとこもあるじゃない。まだ足りない足りないでね。でもありがとうございますは最高のプラスのものを神さんにお返ししていることになるから、一言でいいのよね。ありがとうございますをひたすら神様に捧げ続ける。で、神様はどこにいてるかというとね、全方向にいてるから全方向に向かってひたすらありがとうございますを捧げ続けたりね。だからどんなものに対してでもありがとうございますでないとダメよ。一切のものに対してね、ありがとうございますになりきらないとダメだね。こっちの方向では言えないって言うたらダメだ。ね、ひたすらありがとうございますを全方向に向かって捧げ続けたら本物だね。大会の循環の中に自分を置いて、神さんがずっと出てきてくれるんだろうね。同じ方針ね、与えるっていうんでも、行いでね、与えるのもいいけど、言葉がもっと大事なの。言葉が本当は先だから、プラスの言葉を選んで神様に捧げるっていうのが本当は最高のプレゼント、神様へのね。その中でもありがとうございますが最高だから、ありがとうございますを神様に捧げたら、最高のプレゼントね、恩返しになっている。あとはもう自然についてくるね、心の状態も行いも全部言葉通りにあとついてくるから自然に変化するとか、まず最初はありがとうございます、これを捧げ続けるのがいい。恩返しの心でね、全方向に向かってよ。で、奥へ届けなあかんからね、両面だけの神様じゃダメだよね。奥へ届けていかないとダメだから、機関銃のようにダーッと叩かないね、一回きりじゃないね、同じ方向へ向かってね、次から次へ打ち続けなあかんぐらいやね。そうしないと奥へ届かないよ。表面の神様受け取ってくれて、奥の神様まだ受け取ってないって待ってるからね。だから常に全方向に向かってありがとうございますを無限に打ち続けるっていう中に、そしたらそれが本当の神様のね、やっぱ最高の恩返しの絶対方針になっていく。だから恩返しっていうのはね、プラスの言葉を捧げることよ、本当はね。肉体の自分が何かしたからっていうのは通りに足らないよ。恩返しにも何もならないよね、本当はね。でも、ありがとうございますを無限にいっぱい捧げるんだったら大きくなる。真実の世界は時間と空間が正比例だから、時間も入れ替わる構造よね。だから無限の時間を把握したって思っても、下上に上がったら一瞬なんで、その上の段階にまた無限の時間を把握しても、もう一つ上だと一瞬なのよね。だから入れ替わる構造、時間を捉えたら全部の中に収まってしまう。これもね、新たに受け直しているうちに、新しい自分が大きい自分だから、その中に過去の全部収まるの。だから新たに受け直す練習さえしてたら、新しい自分が大きい自分。時間でもね、大きく受けられる自分になる。だからこのようにしがみついてるのがどれだけね、損するか。遠い過去の昔の残像の足跡にしがみついてるような感じだから、奥へ奥へ入ったら最高の幸せ味わえるのにって思うよね。この世なんて本当の幸せないよ。奥へ入ったらもう無限の昔に体験した残像になる。この世なんてね、過去の腐れ縁なんかいらない。新たな神様と縁、新しい縁だけが本物よね。 分が生まれてきたかってね、常に神様が生まれてこないとね、常に新しい自分、生まれたてのほやほやでないとか、ね、ちょっとでも過去を掴んだら今日の世界のつまらん自分になってしまうね。言葉の違いだけ、この世を言葉にしたら今日の世界になっていく。神様の世界だけを言葉にしたら真実の世界に入っていける。波の違いというのは言葉の違いだから、どういうふうに言葉を使っているかで全部心の波が違う。本当のね、神様への恩返し、絶対奉仕っていうのは、これ何かするのが目的じゃないよね。過去の積み重ねたね、無限のマイナスを消すためなの。神様は使ってちょっと仕事させてるのじゃないの。長い年月の歴史の中の出来事全部を一気に消しているの。表面見てると一つに見えるけど、何万何億っていう生き方の過去の残像を全部消している。神様への恩返しに行ってね、命投げ出した人はそれしてもらえる。でも命投げ出せん人は消してもらえん。世界の循環なんか入れないから。ね、今日の世界に留まってたら、一つして一つまたね、積み重ねるだけなの。消すんじゃないのね。プラスの生き方とってもプラス一つ積み重ねるだけよね。だから循環の中へ自分を入れないとダメね。命を捧げないと。命を捧げたら、貯めた無限のものでもさっと消してくれる。その消すための神様の計らいになる。骨折したって言うけど、何万回死なんなんところをね、その一つぐらいにその姿で出てくるの。で、骨折もすぐに治るの。一瞬にでも治るの、本当はね。そのぐらいの神様の計らいの力ってすごい。大きいマイナスをものすごく小さくして、大難を無難にして消し続けているの。特にね、感謝の祈りを始めたら、そのぐらいの大きい助けを受け続けているのに、助けてもらいながら文句言うのね。この一言がやっぱり神様に対して無礼千般よね。これだったら助けていらんのかってなってしまう。だから神様に対してはもうマイナス一言絶対向けたらダメよね。全部自分が過去に助けてもらった分まで返さないようになってしまう。自分で選んだらそうなるのよね。神様より偉くなってしまったら神様の助け全部自分から返さないようになってしまうね。無限のマイナス一回でも助けてね、消してもらったら、文句言ったらそれ全部返さない自分がね。また大きく思い背負ってしまうね。だから神様に対しては絶対マイナスのことは向けたらダメね。喜び続けるだけが正しい。喜び続けたらまた助けてくれるね。何回も何回も無限のマイナスを全部引き受けて消してくれるね。それでも借金マイナスっていうのは氷の利息ついてくれるからね。消してもらってまた増えてる、消してもらってまた増えてるっていうね。それである時一気にパッと消してもらったら全部消えるんだよ。だから徐々に消してもらうんでは落ち着かない。消える時は一気に消してもらうね。だからもうひたすら感謝し続けることよね。ありがとうございますって捧げ続けるのも大きい喜びを捧げてるのと同じだから、ひたすらありがとうございますだけをね、捧げ続けて喜び続けたら無限の無限のこのマイナスを消してくれる。無限のマイナスって言ってもね、仮知れ大きいんだけど、でも利息がついたらね、無限が無限の無限のマイナスになるのよ、必ずね、ほっといたら。もう想像を絶するようなものが出てくるよ、言葉通りにね。無限のマイナスでも消しづらいのに、ね、それが無限が無限になるよ。無限倍にね、なったら無限の無限のマイナスが残ってるとしたら大変よ、これね。神様のは無限無限のプラスが無限無限いっぱいだ、別にどうってことないんだけど、今日の世界では大きいよ。だから全ての思いを消し去ってもらうっていうのが本当の目的でないと、感じやし続けるっていうのは難しいよね。 か目的を履き違えてるよね。思いの世界で思い通りに生きて幸せっていうような感じでは思いは消えないよね。消してもらおうとしてないからね。全ての思いを消し切ってもらうっていうのが目的にね、置かないと。思いのない自分にまず戻るっていうのが大事。過去全部忘れて思い出せないよ。ね、そうがいいのにね。過去のない自分が一番幸せ。思いを過去にいっぱい貯めた人はね、今の言葉はすぐに形に出ないの。昔の言葉が出てくるよね、今ね。今の言葉は遠い未来に出るのよね。だから、まず貯めた思いをどんどん消し切ってもらわないと、今の言葉がすぐに出るようにはまだならないの。だから、全託しますって言ってもね、みんな嘘なの。みんな、今全託しますって言って本当に全託にならないの。心の中が神様を信じない、否定する思いがいっぱいなのよ。ね。だからそれが信念になって残ってるから、神様は全体を見てるのよ。今の言葉だけを見てないのよね。全体を見ながら助け続けてる。でも今の言葉がお祈りの言葉だったら、大きく助けて過去の積み重ねたマイナスの思いをどんどん消せるの。でも今の言葉がマイナスだったら助けようがないのよね。だからずっと助け続けてるのよ、神さんの方はね。だからそれを今全部消してほしいっていうのは、過去に積み重ねた無限の無限の思いを全部消してほしいっていうのと同じなの。ね。ちょっと唱えただけで消せっていうんで命令してるのよ、神さんに対してね。ものすごく高慢よ、これはね。ちょっと消すんでも人にはできないのにね。そうでしょ。無限のマイナスを今一瞬に消せっていうのも同じやね。ね。逆なのね。七難八苦が連続して出ても、こんなに軽く済ませてもらってありがとうございます言い続けなあかん。ね。文句の言える筋合いじゃないんだよね。本当はそうなのね。こんだけ助け続けてもらってるのにまだ文句言うんかってなるのよね。高血圧ぐらいで済ましてもうてるんじゃないかっていうね。これはそうでしょ。もし無限地獄なんか落ちたらものすごく苦しみで死んで、また蘇って死んで、また蘇って死んでてね、息つく暇もないぐらい殺されて蘇って、殺されて蘇ってっていうのを連続するには永遠に。だから無限の思いを貯めたそうよ。本当はそれを神様は消し続けてるのよ。ね。だからこのような死な吐くなんて軽い軽いもんじゃない。本当に過去に積み重ねた無限の無限の思いを消してほしいって言うんだったら、原点がそこへ戻らないとダメ。地獄の苦痛、永遠に味わい続けてもまだ消えないのにね、これを全部消し切ってあげようって言ってね、助け続けるんだから。だから本当はみんなマイナスの言葉使いすぎてる。自分が言葉選ぶからよ。マイナスの言葉使った時は決して選んで言ってるのに。自分の方が偉いって。ね。神様命令してるんだってダメよね。神様命令するいうのは自分が偉いって言ってるのと同じだから。神様の助けはいりませんって言ってる。自分が拒絶してるの。そうよ。自分の方が偉いって言うんだからそうなるじゃない。神さんに命令なんかしたらダメよ。病気でも治してなんて言うたら命令よ。求める心を起こしているのはダメよね。こんなに軽く済ましてもらってってね。億万分の一にね、済ましてもらってって喜ばんなんだよ。そしたらスッと消える。神さんに命令しなかったら助けてくれる。偉くなったらダメよ。ね。謙虚になるのが一番の助けを受ける秘訣。最初みんなね、神様に全託しますって言うよ。必ず裏切る。ね。100回全託します。命がけで全託してもまた100回裏切る。だからその裏切る業が残ってるの。ね。1万回全託して1万回裏切るよ。必ずそう。ね。そのぐらいの業の流れがあるから、本当に全託できないね。思いを全部消し切ってもらうまでは。ね、残ってる思いが邪魔するのよね。 洗濯しませんって言ってくるね。顔出すの絶対そうなのね。だから思いが全部消えた時点で洗濯できる。だから思いの心でいくら洗濯しますなんて言って嘘をそんなんね。まあ洗濯しますっていうのは大事なよ。言葉がないとダメだけど、これで洗濯できたんかって、そうじゃない、言葉だけ、ね。その時の言葉だけ。洗濯しますじゃない、洗濯したいっていうだけの言葉ね。本当に洗濯しますって言ったら、命も何もかも神様に捧げ尽くして死に切って消し切らないとダメ。死んでないの。まだ自分を掴んで助けてって言ってるじゃない。これはもう全卓でも何でもない。神様のために命投げ出さないとダメよね。本当に死に切らないと。死に切るだけじゃない。死骸残したらダメよ。消し切らないとダメ。これが本当全卓なのね。だから過去の一切全部消し切って自分が消えないとダメなの。自分が消えたら、ちょっと全卓に近いっていう。でもみんな自分って掴んでたらまあダメよ。全卓になってない。まず死に切る練習して、消し切る練習して、自分が消えないと、ね、消えただけ全卓ない。自分があったら全卓じゃないよ。思いがね、黒雲が白雲になってみんな普通喜ぶのよね。でも今日の世界はまだ今日の光があるのよね。雲が消えてまだ今日の光残っているの。だから今日の光からさらに本当の神様の世界の光に戻らないといけないのね。真実の光の世界へね。それは本当の透明な光の世界よね。だから白雲から光に戻ったら本物かって錯覚するけど違うよ、また違うよ。今日の光は残っているよ。真実の光はそんなつまらんもん違う。ね。本当の真実の光はね、末端の細い光でもものすごいから、それと出会うのを楽しみに。ね。ひたすらありがとうございますをね、捧げ続けないだろう。だから思い通りしたいなんてもう何取れに足らんのよ、そんなんね。思い通りになったらダメよね、思いの世界だから。ね。雲の世界よ、まだね。雲が消えて光になってもまだ本物じゃないから、ひたすらありがとうございますになりきらないと、本当のものを受けきれない。奥が深いのよ、まだ。エレコ構造のね、この一大循環の姿が、本当の神様の愛の働きの姿よね。エレコ構造の一大循環の姿が、本当の神様の愛の働きの姿。エレコ構造の時代循環の姿が、本当の神様の愛の働きの姿。エレコ構造の時代循環の姿が、本当の神様の愛の働きの姿。エレコ構造の時代循環の姿が、本当の神様の愛の働きの姿。エレコ構造の時代循環の姿が、本当の神様の愛の働きの姿。